愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。今ご一緒に歌いました賛美歌、もう閉じてしまわれた方もあるかと思いますが、以前から使っている茶色い表紙の賛美歌にもあった賛美歌、皆さんの中にも親しんでこられたことのある、そういう方の多い賛美歌の一つではないかと思います。518番、主にありてぞ。この賛美歌、今日の礼拝で歌うために私は2ヶ月以上前からいろいろと調整をしながら準備をしておったことでございます。皆さんにもすでに7月のうちから予告の中に入っていたと思います。この賛美歌を選びましたのは、今日の聖書日課の一つ、使徒書日課のローマの信徒への手紙14章の中にある御言葉に基づいてこの賛美歌の歌詞が作られている、そういうことであるということを皆さんも歌いながらお聞きいただいたのではないかと思います。主にありてぞ我は生くる、我主に、主我にありてやすし、主にありてぞ死を迎えん、主にある死こそは命なれば、生くるもよし死もまたよし、主にある恵みに変わりはなし、我主にあり主我にあり、生くるも死ぬるもただ主のため。使徒パウロがローマの信徒への手紙14章7節から8節にかけて記している御言葉、先ほど朗読されたこの御言葉です。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。私たちはこの御言葉を多くの皆さんと共に2日続けて聞くことになりました。昨日の土曜日、この場所で執り行いました私たちの愛する兄弟今泉修司さんの早々の式の初めに、これは早々の式ではいつもそのように決めていることでありますけれども、決まった御言葉としてこのローマの信徒への手紙14章7節からの御言葉をお読みいたしたのです。今泉さんは先週木曜日に成長されて土曜日に早々式そのようになられましたので、教会の皆さんにはもちろん連絡をさせていただきましたけれども、もしかすると十分に連絡をすることのできなかった方もおありだったかもしれません。連絡があってもギリギリで早々式に参列することができなかったという方もきっとおありでありましょう。あるいは昨日の早々式に参列してくださったとしても、あまりにこれが私たちにとっては急なこと、急な知らせであったということで気持ちがついていかない、そのように感じていらっしゃる方もきっとおありだと思います。そのような私たちに早々式で必ず読まれる御言葉が今日の聖書日課としてあらかじめ与えられていた、このローマの信徒への手紙の御言葉があらかじめ与えられていたというのはただの偶然ではないと私は思うのです。賛美歌もしかりです。この賛美歌、葬儀で歌われることがしばしばある賛美歌ですので、私は日曜日の主日礼拝のために選ばせていただくことはめったにありませんけれども、聖書の朗読箇所と合わせてどういうわけかこの賛美歌を今日のために選んでおりました。これらのことは私たちの教会の交わりに必要なこととして神様が備えてくださっていたことだ、私にはそのように思えてならないのであります。日曜日を迎えること、 そして許されれば教会に足を運び、共に礼拝に預かること、それは私たちにとって喜びとなること、力になること、私たちの元気を回復させていただくこと、そのようなものであると亡くなられた今泉さんは私たちに思い出させてくださった方、そういうお一人であったと思います。私たちの教会で交わりをいただいていた期間は決して長くはない、短いと言ってよいでしょう、実際には2年に満たない時でしたけれども、その間の1年はお休みすることもほとんどなく、いつも礼拝堂の前の方、今日ちょうどご家族の皆さんがおいでくださっている列にお座りだったことが多いと思います。特にお孫さんお二人さんが座っていらっしゃるあたりにいつも今泉さんのお顔があった。そのお顔を私たちはいつも拝見しておりました。日曜日ごとに教会で元気を回復されて帰られる、そのお姿に私たちは接させていただいた。そしてそのことを通して私たちの方もまた新たな元気を回復させていただいていた、そのように感じたのは私だけではないと思います。日曜日の教会はどなたに対してもそのような場所、喜びが与えられ、力が与えられ、元気を回復させていただけるところ、そういう場所として備えられているものであります。私たちの教会生活が実際には長くなると、多くの礼拝以外のこと、あるいは礼拝での奉仕ということを皆さんになっていただくようになります。そうなりますと日曜日の教会がそのような喜びの場、力の与えられる場、元気を回復する場というよりも、あれやこれやと仕事をして疲れ切って帰っていく場になってしまう、そういう実感を持っている方も少なくないかもしれませんけれども、本来はここで私たちは元気を回復するのであります。礼拝がどのようなものであろうともです。どのような奉仕をどれだけするとしてもです、私たちはここで元気を回復する。そのためにこそ神様は日曜日の教会を備えてくださり、私たちをお集めくださっているのです。そうは言ってもです、先ほども触れたように皆さんの中には本音があるのです。ですから私はいつも心配します。日曜日の教会に行ったはよいけれども、礼拝が長くて、特に牧師の話が長くて疲れてしまったとうんざりして帰っていかれる方があるのではないか、あるいは礼拝はともかく、まあ礼拝は礼拝だから牧師の話長くても我慢できるけれども、午後の長い会議のおかげで一週間の疲れが取れないまま月曜日を迎えてしまう、明日からの仕事に差し障りがある、そのような心配をして帰られる方ももしかするとあるのではないか。私はいつもそのようなことを心配しながらここに立つのです。日曜日の教会においでになることが何かの義務のようになってしまうならば、ここは元気を回復するところではなくなってしまうでありましょう。皆さんがご自分でそのようなことを勘案し判断して、時に日曜日の教会を休まれたり、講師から身を引かれたりする、そういう決断をされるのもある意味では当然だと思います。そのようにしないと実際問題として体が持たない、生活が成り立たないと、そういうことになってしまうならば本末転倒だからです。 聖書の日課として朗読されたローマの信徒への手紙14章、この手紙を記した使徒パウロも信仰に関するあれやこれやのことをどう判断するべきか、そのような問題を取り上げてこの部分を書いておりますが、パウロはここではそれは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきです、そう進めています。各自が自分で決めるべきだ。何を食べるか何を食べないか、どのような日を大事にするか、そういったことに関して教会であったとしても全ての人に同じように適用される絶対的な基準や規範があるわけではない、そうパウロは言います。それぞれのものが最後は自分で判断して決めてよいのだ。そんなことを言い出したらみんなバラバラで教会として一緒にやっていけなくなるのではないかと心配する方もあるかもしれません。一つの団体として活動するならば確かにみんなが好き勝手に何でもしてよいというのでは成り立たないでしょう。もちろんこの使徒もパウロもそういう何でもありということを言っているわけではないと思います。この使徒はローマの教会ではなく別の教会、コリントの教会に宛てた手紙の中でこんなことを言っています。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。有名な言葉ですが、この言葉を述べるのはパウロが、教会というのは体のようなものなのだ、そういう体の例えを用いて、各自はそれぞれに違っていても全体としては一つの体としての機能を保つんだ、そういう教会の姿のあり方を別の手紙では使徒パウロ教えているのです。しかしあるいはそのようなことをパウロが言っていても、中には皆さんのイメージの中でその体というのはじゃあレゴのブロックを組み立てたような形でできるものなのかとイメージされる方もあるかもしれません。そう、だいたい形が何種類かに決まっているものを組み合わせるだけで何かいかにも実体があるようなものとして作り上げる、あれはあれで驚くべきものであります。しかしそれを分解してみるならば、一つ一つは基本的に同じ形をしている、取り替え可能で、時には手を作ったブロックが足を使うことにも使える、頭にも使える、その方が組み立てる者にとっては都合が良いかもしれません、やりやすいかもしれませんけれども、パウロはそうではないと言っているのです。それぞれは独自のユニークな存在だ、だからこそそれぞれが自分で判断して決めるのです。けれどもその自分で判断して決める一人一人が結び合わされて一つの体になることができる、決してバラバラのままではない、それには極意がある。今日の使徒の教えているところで言うならば、その極意とは、生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬということであるかもしれません。主イエスキリストとの結びつきにある。今日ここに集められた私たちの多くは確かに主イエスキリストと結びつけられる洗礼という恵みにすでに預からせていただいています。洗礼はキリストと結びつくことだと、この同じローマの信徒に手紙の中6章でパウロは述べています。そのような恵みに私たちは皆預かることが許されている。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方もこの中にはありますが、そういう方にも 洗礼をお受けになることをお勧めするのは、私たち単に信者の数を増やしたいというようなそういう願いからではありません。キリストと結びつくこのことに、私たちのこの世で生きていく上での生き方の極意がある、そう信じているからです。それはまずはお互いにキリストと結びついていると認め合っている教会の中、信者同士の中で知ることができるような生き方であるでしょう。お互いにキリストに結びついて生きているのだと、そのことを認め合っているならば安心してお互いに結びつくことができますけれども、それで終わりではありません。教会の中でそのことを知るようになったならば、そのような生き方が私たちにとって価値のある生き方だと知るようになったならば、私たち教会の中にとどまるものではない、そこから出ている、この世に出ていった先でその生き方をなお実践する、キリストと結びついたものとして生きる、この世に出ていった時にこそその価値が本当に生きてくる、大きな意味を持つようになる、そう信じて私たちは使徒の教えに従い教会に連なり続けている。この使徒パウロはこの手紙をローマの教会に宛てて書き送りました。ローマの教会は今に続く歴史の長い教会として知られているわけです。その教会を中心にした大きな教会組織もあります。そのローマの教会のまだ始まったばかりの早々期にパウロはこの手紙をその教会に集う人たちに宛てて書き送りました。けどもこの手紙を書き送った時、パウロはまだローマには行ったことがなかったのです。パウロが残した手紙のほとんどはパウロ自身が自分で始めたり伝道に関わったそのような教会に宛てて、具体的なその教会の事情をよく知っているものとして必要なアフターケアを与えるために書き送ったそのような手紙がほとんどでありますけれども、この手紙、ローマの教会に宛てられた手紙はそうではありません。ローマの教会にはパウロは行ったことがまだなかったのです。パウロ自身の伝道の働きの中にこれまで含まれてこなかった教会でした。他の人たちが大きな働きをしていたのでしょう。ですからパウロは自分の仕事に専念するという意味でもこのローマの教会の事情をそれほど詳しくはなかったはずです。詳しく知っていたとしてもそのことに口を出すような真似はパウロはしなかったでしょう。それでも今日朗読されたような箇所、ここにあるようなことを教えたのは、もちろん一つにはキリストに結びついた者同士でどのような教会生活を送ったらよいのかというパウロ自身の考えをローマの教会の人たちに伝えたかったということもあったでしょうが、実のところもっと大きな目的がありました。パウロはこれから自分はローマの教会を訪問したいのだとこの手紙で繰り返しております。そして自分をぜひ受け入れてほしいと願っております。しかしそれは自分がローマの教会で指導者として立てられることを願っての推薦状、自己推薦をしているのではありません。パウロはそこからさらに西の方に送り出してもらいたい、西方の地中海の果てエスパニアにまで伝道旅行をしたい、今のスペイン、 当時のローマ帝国の最果ての地と言ってもよいでしょう。パウロはそのような地に住む人々、パウロがルーツを持っているのはその帝国の東の端の方です。東の端からの出身の者が西の果てにまで行こうと、およそ自分たちとは対極にあるかもしれないような人たちのところまでパウロは赴きたいと考えていたのです。その足がかりとしてローマの教会というものを考えていました。そこから送り出してます。けどもそのエスパニア伝道、パウロはそれをただ自分一人に与えられた使命として一人で担おうとそう考えていたのではなかったのです。その働きをローマの教会の人たちにも共有してほしいと考えた。ローマの教会の人たちがパウロと一緒に伝道旅行に行くと言ってくれるかどうかは分かりません。しかし一緒に行く者がいるとしてもそうでないとしても、いずれにしてもパウロはこのローマの教会の人たちに自分が担おうとしているその同じ使命を共有してほしいと願った。もちろんそれは自分たちの教会の版図を拡大したいというような下世話な考えからではないのです。神様がその人たちのこと、西の果ての人たちのことをも愛されて本当の意味で立たせようとされている、倒れてしまっているものを立たせようとされている、キリストと結びついたものとして互いを尊重し合い、生かし合い、互いの違いにもかかわらず一つの体のようにどの一人も切り捨てることなく忘れられてしまうことのない交わり、共同体、社会、神の国を作り出すものとして、神様は全ての人を立たせようとされている。大きなビジョンです。自分たちだけではない全ての人が生かされる世界を神様が望まれている。そのためのご計画を今自分たちを通して始めてくださって、その大きなビジョンをパウロはローマの教会の人たちにもはっきりとどうしても共有してもらいたいと願ったのです。召し使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです、パウロは記します。しかし召し使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。主人と召使いの話をしているようですけれども、これは神様と人との関係を言うのです。神様はすべての人を立たせることがおできになる。パウロがこのことを記すのは何よりもそれが主イエス様のお考えであったとそう信じたからでありましょう。確かに主イエス様は人を立たせることのおできになるお方でした。どんな人をも立たせようと、倒れたままではなくて立たせようとイエス様は安息日にも、働いてはならないと皆が考えていた安息日にもご自分の手を差し伸べられ、倒れているものを、座り込んでいるものを立たせようとなされた。その手を伸べられた。いえ、むしろその安息日にこそ主イエス様は倒れてしまっている人、起き上がることができずにいる人に手を伸ばされたのかもしれません。そのような人に触れられるとき、起き上がらせるとき、立たせると 安息日はまさにそのような日だ。元気を回復させる日だ。元気を回復させて家にお返しになる。神様こそがそのように安息日をお定めくださっているということ、今日の旧約聖書の御言葉にあるその教え、イエス様は確かにご存知でいらしたに違いないんです。主イエス様はしかしそのことのためにご自身を捨てられました。命を人に与えることによって全ての人を立たせる道を私たちにも開かれました。それだけのことをする価値があるとご存知だったからです。神様の大きな壮大なビジョン、全ての人が倒れたままではない、立たされて一つ体とされ、誰も切り捨てられることのない神の国が実現する、そのことのためには命を捨てる価値がある、そのことをご存知だった。その計画が神のご計画だとご存知だ。そうであればこそ主イエス様もまたパウロが言うように、すべてのこと神様に感謝してそうなさったのでありましょう。神に感謝して命を生きる、神に感謝して死を受け止める、私たちもまた主に結びついたものとして、主に結びつくようにと招かれたものとして神様に感謝して生き方を定める、この他に私たちに示された道はないのであります。祈りましょう。天の父、私どもを繰り返し御前へとお集めください。御言葉を通して御心をお示しくださいます。私どもの理解は遅く、覚えは遅く、また実行も遅い、そのことをご存知で、忍耐をもって私ども皆を待ち続けてくださいます。主よ、どうぞ御心のうちにある大きなご計画、すべてのものが生かされる世界の訪れ、神の国の実現を私どももまた願い望むものとならせてください。そのために道を備えてくださいました主と結びつき、主と共にこの命を全うするものとならせていただけますよ。集められましたところで与えられた元気を力とし、この世にあってなおその力を用いるものとならせていただけますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。